ましたですね、はい、ではそのこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。今日の説教の聖書箇所、修法に書いてある通りですが、はじめにヨハネの福音書2章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。で、大鶴兄弟、ヨハネ2章の最初に1節と2節を読んでください。
それから3日目にガリアのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた、
はい、今日はこのヨハネの福音書2章の1節から11節までより、ここから7つの本質の中心は4番目のイエス様中心ですが、イエス様中心について語ります。皆さんはイエス様中心の生活をしていますか？ではイエス様中心の生活とはどのように生きることですか？そのことをお話をいたします。このところ、今聖書を読んだところは有名なカナの婚礼と言われるところ、それから3日目にとあります。これは前の章の47節のところからの続きで、イエス様がナタナエルに会われてから3日目にですね、ガリラヤ地方のカナという小さな町で婚礼が行われました。カナはイエス様が育ったナザレに近く、イエス様の母マリアも接待役を務め、イエス様も弟子たちもですね、婚礼の客として招かれていました。で、踊る兄弟、3節読んでください。
ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った、
はい。イエス様の時代ですね、ユダヤでは婚礼の宴はもう短くても丸1日以上、2日、3日続き、長い時には1週間も続きました。ここでは何日続いたか分かりませんが、婚礼の途中でね、客に振る舞うブドウ酒がなくなってしまいました。婚礼の宴でブドウ酒がなくなってしまうことは大変恥ずかしい、不名誉なこと。若いカップルは結婚のスタートからつまずきを経験することになります。それで接待役をしていた母マリアはそのことを知ってイエス様に言いました。ブドウ酒がありません。口語訳ではブドウ酒がなくなってしまいましたとなっています。この母マリアの言葉には、我が子イエスに対してすぐにブドウ酒を買ってきてほしいとか、何とかしてほしいという含みがあります。では、踊る兄弟、4節を読んでください。
するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません、
はい、それを聞いて母からですね、それを聞いたイエス様は母マリアに言われました。あなたは私と何の関係がありますか。女の方、私の時はまだ来ていません。この言葉だけ聞くと、イエス様はお母さんマリアになんと冷たい素っ気ない態度を取られたのだろうと思います。母に向かって、あなたは私と何の関係がありますかとですね。しかもお母さんに向かって、女の方、私の時はまだ来ていないんですよ、ね、ここでイエス様は母マリアに対して、また私たちに対してとても大切な大切なことを語っておられます。七つの本質ナンバーフォーはイエス様中心です。皆さんは皆さんの人生にイエス様をどのようなお方として迎えていますか？あなたにとってイエス様ってどのようなお方ですか？このカナの婚礼ではイエス様はお客として招かれていました。皆さんはイエス・キリストの十字架を信じ、イエス様をあなたの救い主として受け入れました。 ではイエス様はあなたのお客ですか？時々ですね、何かをお願いする必要な時に迎え入れる人ですか？イエス様はこの問題が起こりました、困りました、どうぞ助けてください、そういうお方ですか？お客に相対する言葉は主人です。それともイエス様はあなたの主人ですか？母マリアはイエス様を肉親の息子と見ていたのでしょう。皆さんの人生において誰があなたの主人ですか？あなたが主人ならばイエス様はいつまでもあなたのお客さんです。そしてイエス様は兄弟姉妹に言われます。あなたは私と何の関係がありますか？あなたが自分の人生の主人であるならばイエス様は皆さんの人生において何の奇跡も行うことはできません。私の時はまだ来ていませんと、イエス様は主権者以外にはなられないのです。いつ私にですね、その主人の役を回してくれますかとおっしゃるわけです。お客さんである以上、何の技も何の奇跡もあなたの人生には起こらないのです。母マリアはイエス様に女の方と言われたことによってハッと気がつきました。このお方は神の子キリスト、天地万物をお作りになった全能なる神様ご自身、なんと間違ったことを私は言ってしまったのだろう。それでマリアは改めて言い直しました。はい、ご説読んでください。
母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。
あの方、イエス様のことです。イエス様に対してあの方と言いました。あの方が言われることを何でもしてあげてください。あの方が言われることは何でもしてあげてください。これが今日の説教のタイトルです。もうイエス様はマリアの子ではありません。この宇宙を作られた全能の神様、マリアは自分がイエス様を見こもっていた時、御使いから言われた言葉を思い出しました。ではここに何か挟んで、ルカの福音書1章に移ってください。では踊り兄弟、何箇所か読み出します。ルカ1章の31節を読んでください。
ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、なおイエスとつけなさい。
ここは受胎告知、御使いがマリアにイエス様を身ごもったことを伝えるところ。あなたは身ごもって男の子を産みます、なおイエスとつけなさい。飛んで35節読んでください。
御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。
聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。はい、じゃあ37節読んでください。
神にとって不可能なことは一つもありません。
37節だけ聖書を開いている人、一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい、神にとって不可能なことは一つもありません。皆さん、この言葉にアーメンですか？神様は何でもできる、不可能はないと信じますか？本当に信じますか？あ、本当に信じますか？アーメンですね。信じるならば幸いです。マリアの胎からお生まれになったお方は神の子キリストです。神にとって不可能なことは一つもありません。神にとって不可能なことは一つもありません。だからマリアはこう言うことができたわけです。ヨハネ2章のですね、5節、さっき読んだところ、あの方が言われることは何でもしてあげてください。あの方に不可能がないわけですから、あの方が言われることは何でもしてあげてください。 皆様はこの信仰がありますでしょうか。私はかつてこのように説教したことがあります。私たちの人生には必ず問題が起こります。問題のない人生というのはないんです。なぜなら問題は神様から来るからです。私たちの人生に問題が来る、つまり神様が私たちに問題をお与えになる理由は3つです。第一、問題を通して神様の方に私たちが向くからです。自分で解決できない問題は神様助けてくださいという他はないのです。神に向くためが第一の理由。2つ目、神様のその時に御業を体験し、私たちの神様はなんと素晴らしいお方でしょうと神を褒めたたえるためです。そして3番目、私たち問題を通してですね、私たちの人間的な思いが取り除かれ、神の子として私たちが霊的に成長するためです。苦しみにあったことは私にとって幸いでした。私はそれであなたの掟を学びました。問題を通して私たちは成長します。この場合、婚宴の宴の場でね、葡萄酒がなくなるという問題が起こりました。幸いだったのはそこにイエス様がおられたことです。そしてマリアがイエス様に対して信仰を持っていたことです。マリアはあの方の言われることは何でもしてください。で、踊る兄弟6節読んでください。ヨハネ2章の6節。
さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。
ここにユダヤ人の清めのしきたりとありますが、これはマルコの福音書7章の3節4節に書いてあります。ユダヤ人たちは昔からのしきたりで、手をよく洗わないでは食事をせず、外に出て市場から帰った時、体を清めてからでないと食事をしません。そのためにですね、大きな水がめ、これ80リットルから120リットルが6個、いつも用意されていました。それでイエス様は命じて言われました。はい、7節読んでください。
イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。
あの方が言われることを何でもしてくださいと言われたですね、弟子たちはイエス様が水がめに水をいっぱい満たしなさい、彼らは水がめを縁までいっぱいに満たしました。この原文の意味は、水がめをですね、水がめにこれ以上入りきれないほどいっぱいにしたとですね。つまりイエス様に中途半端ではなく徹底的に従ったとですね。このいっぱいにっていうのは徹底的に従ったという意味があります。するとイエス様は言われました。8節読んでください。
イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った、
はい、さあ汲みなさい。そして宴会の世話役のところへ持って行きなさい。ここには簡単に書いてありますが、兄弟姉妹、皆さんはこれを聞いたらどうしますか。水がめの中に入っているのは今汲んだばかりの水なんです。ブドウ酒ではないんです。水を世話役のところへ持っていきなさいとイエス様が言われます。皆さんどうしますか。イエス様、水ですよと言いますか、それとも言われた通りにしますか。ここで信仰の戦いが起こるんです。それは理性と信仰の戦いです。なんで水を持っていくんですか。かえって恥をかくばっかりではありませんか。みんなに今度は水を飲ませるつもりですか。かえって恥をかくばかりじゃないですか。でも神様は持っていきなさいと言われるわけです。ここで戦うんです。私たちの常識と信仰の戦いです。で、私たちはいつも常識が勝って信仰が負けてしまうわけです。神の言葉に対してどれほど信頼をしますか、従いますかの問題なのです。 皆さんの人生に起きてはいけないことが起こりました。取り返しのつかないですね、失態をやらかしてしまいました。聖書は何と言っているでしょう。すべてのことについて感謝しなさいと言っているんです。万事が益となります。これが聖書の御言葉です。でここで戦いが起こるわけですよ。なんで感謝しなきゃいけないんだと。感情はもう怒り狂ってまた不安でですね、とても感謝できない。理性もこれを感謝してどうなるのかという。しかし聖書は感謝しなさいと言います。皆さんは自分の感情に従いますか。理性で動きますか。理性では水はブドウ酒に変わりません。それとも全能なる神様、神に不可能はありません。御言葉がありました。この御言葉に従いますか。多くの人は感情に理性に、ね、経験に負けてしまい、この神の御言葉を実行しません。ですから人生において何の神様の技も奇跡も体験しないのです。いつも常識、いつも理性、いつも感情。イエス様の弟子たちはどうしたでしょうか。2章の8節最後に、彼らは持っていったと書いてあるんです。とにかく水かもしれないしね、水かもしれないけど、イエス様が言われるのであれば持っていこうと。もうあの方が言われることは何でも従いましょうと。皆さんはこの姿勢がありますでしょうか。聖書が語っているんだから従いましょうと。聖書は神の言葉なんです。イエス様の言葉です。とにかくイエス様がおっしゃるんだから従いましょうと。彼らは従いました。理性では納得できない。経験したこともないし、ない。しかしイエス様が言われるのであれば従いましょう。彼らは水がめの水を汲んで宴会の世話役のところへ持って行きました。すると何が起こったでしょう、はい、9節10節読んでください。
宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。
宴会の世話役はブドウ酒になった水を味わったとあります。世話役になったのところに持っていた時にブドウ酒が水がブドウ酒になるという奇跡が起こりました。水がブドウ酒に変わっていました。ハレルヤ、感謝です。しかもそれはとっても良い上質のブドウ酒でした。まあ先ほど住居で言いましたけど、この日今週の表紙はブドウ酒です。これは住家にかつてなってたブドウですね、はいはい、世話役は花婿を呼んで言いましたですね。誰でも初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃はだんだん悪いのを出すものだがですね、あなたは良いブドウ酒を最後までですね、よくも今まで取っておきましたとですね言いました。まあ花嫁の面目がこれで立ったわけですよね。はい、許礼します。神様がイエス・キリストの十字架によって買い取られた愛する神の子、皆さんのためにですね、神様がなしてくださることはどういうことでしょうか。つまり神様は巨大使命あなたに何をしてくださるのでしょうか。そのことが第一コリント2章の9節に書いてあるんです。この御言葉をよく覚えてください、はい、第一コリントの2章の9節、聖書朗読者の人が読んだ後ですね、皆さんと一緒にお読みいたします。読んでください。
まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、 神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。許します。誰が一体ですね、水がブドウ酒に変わることを考えたでしょうか。そんなことを思ったでしょうか。ここに書いてあります。見たこともない、聞いたこともない、心に思ったこともないこと、神を愛する兄弟姉妹たち、イエス様に従う弟子たちのために神様が備えてくださったものはこのようなものです。神様は兄弟姉妹の人生に何を起こしてくださいますか。見たことも聞いたことも考えたこともないことをですね、起こすって書いてあるんです。アーメンですか。アーメンですか。今日のテーマはイエス様中心です。兄弟姉妹、あなたの人生の主人は誰ですか。あなたですか、イエス様ですか。あなたが中心ならば、あなたはですね、イエス様はあなたに私と何の関係がありますかとおっしゃいます。あなたは自分の経験や感情や計算や常識で動きます。しかしそこには何の神様の技や奇跡を体験することはありません。しかしイエス様中心であれば、この神の言葉に細心の注意を払い、御言葉に従う生活をします。イエス様は何と言っておられるのでしょう。神様は何を言って、ね、聖書には何と書いているの、書いてあるのでしょう。私はよく言いますけども、神様の働きを妨げるものが3つあります。それはあなたの経験です。常識です。計算です。私たちの経験では、人は水の上を歩くことはできません。皆さん、水の上を歩いた人がいるでしょうか。ですね。できません。私たちの常識ではですね、水はブドウ酒に変わりません。私たちの計算では、5つのパンと2匹の魚で、男だけで5000人、女子供も入れて1万5000、2万人の人が、5つのパンだけで満腹になりません。しかしイエス様はこれら全ての奇跡をなされました。そして聖書のヘブル書13章の8節にはこう書いてあります。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。2000年前にこの奇跡をなされたイエス様は今日も同じ奇跡をなされるお方です。これは2000年前だけ起こったことではありません。今日もあなたの人生に起こることなのです。変わらないって書いてあります。それ、兄弟姉妹、皆さんがイエス様の弟子となるためには、どうしても通らなければならないところがあります。そこを見てみましょうですね。はい、マタイの16章を開いてください。では踊り兄弟、マタイ16章の24から26です。ではどうぞ読んでください。
それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいのでしょう。
24節だけ聖書を開いている人一箇所一緒にお読みいたしましょう。24、はい。 それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分を捨てなさい、自分の十字架を追いなさい。十字架を追うっていうのはですね、その皆さんそれぞれに神様がですね課せられている、まあ使命といいますかね、重荷があります。それは一人一人違います、まあ、このことはいずれお話もしますけれどもですね、十字架って何かって、処刑の道具なんです。十字架って処刑の道具です。あなたが死んでいくということです。あなたが死んでいくための十字架を追いなさいということですね。自分を捨てる、自分の十字架を追う、これがイエス・キリストの弟子となる条件です。皆さんに質問します。皆さんは口から出る言葉ですね、私はとか私がが多いですか、それともイエス様はイエス様がが多いですかですね。聖書は言います、自分を捨てなさい、私は私がを捨てなさい。弟子というのはあなたとイエス様が入れ替わることなのですからですね。あなたの口からイエス様が、イエス様はですね、イエス様が出ることですから、これが弟子のですね姿です。はい、11節読んでください。ごめんなさい、ヨハネの福音書2章に戻ります。では大鶴兄弟、11節読んでください。
イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。
はい、イエスはこのことを最初の印と書いてある。そこに米印があり、証拠としての奇跡とあります。水がブドウ酒に変わりました。しかもそれはとても良いブドウ酒でした。甘くて香りがよく、人を酔わせるもの。皆さんの毎日の生活はどうでしょうか。水のような味のない冷たい、何の変化もないですね、毎日でしょうか。それともブドウ酒のように甘く香りがよく、変化に富み、人をうっとりさせ酔わせるような生活でしょうか。イエス様はこのことをここに書いて、最初の奇跡としてなされたと書いてあります。私たちの人生を変えてくださるのです。で、しばらく読むとですね、2番目の奇跡が出てきます。それはヨハネの福音書4章のですね46節から53節なんですが、そこには2番目の奇跡、つまり死にかけている役人の息子を癒された奇跡です。1番目2番目と書いてあります。そしてこのヨハネの福音書の一番最後には何と書いてあるでしょうか。でそこを開いてみましょう。ヨハネの福音書の21章を開いてください、25節、一番最後の節です。では踊り兄弟、聖書朗読者の人が読んだ後一緒に読みます。はい、では25節読んでください。
イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物も入れることができな、できまいと私は思う。
はい、聖書を開いている人を意味いたします。はい、イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物を入れることができないと私は思う。イエス様がなされたことは他にもたくさんある。イエス様のなされた奇跡を全部書き記すと、世界の書物、世界中の書物であっても書ききれない。どういうことでしょうか。イエス様は今日も兄弟姉妹、明日も毎日あなたの人生に奇跡を起こしてくださるということです。 あふれるばかりの奇跡で満たしてくださるということです。私はいつもこのことを祈り感謝しています。朝祈るとき、イエス様、今日もあなたの奇跡を見させてください。私の考えや方法でなく、あなたの御心がなりますように、毎朝祈ります。そして一日終わって夜祈るときに、イエス様は今日はこのことを、このことを、あのことをしてくださいました。一日を振り返って、イエス様の技をですね、振り返ります。今日はこのことを、あのことを、この素晴らしいことをイエス様してくださいました。毎日小さな奇跡を数えながら、イエス様を褒めたたえ、感謝し、栄光をお返しいたします。今日の説教のタイトル、あの方が言われることを何でもしてあげてください。どうぞイエス様の語りかけに、どうぞですね、心を集中し、御心に従い、毎日毎日素晴らしいですね、奇跡を体験する生活をしてください。イエス様に問題やあなたの生活を明け渡すとき、聖霊様があなたの人生に介入してくださいます。そして第一コリント2章9節にあったように、こんなことは聞いたこともない、見たこともない、思ったこともないことをあなたの人生にイエス様次々としてくださるのです。これがイエス様中心の生活です。どうぞあなたの常識や考えで歩まないで、イエス様に明け渡し、イエス様の基準で歩む兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし、どうぞ反芻してください。